はい、今日は詩編の90編です。この詩90編でここで大きな区切りになってるんですね。ですから前の89編の最後のところでは詩をたたえよとこしえにアーメンアーメンということで、大きな区切りになってですね、ここから90編からは第3巻目になるわけなんですね。そういうことでこの各区切りの最後にはこの詩をたたえよ永遠にアーメン、このなぜアーメンというのは最後になるかというと、もう真実を込めてという意味ですね。日本語的には詩をたたえよ永遠にたたえよ、真実を込めてこの世に祈ります。そういうことで、大きな区切りがなされているわけです。で、この90編のこの最初に置かれている、でこの大きな区切りの最初に置かれているのは大体ですね、それなりに重要な内容を持っているから区切りとして適切なものをということで最初に置かれているわけなんですね。で、この詩が言おうとしていることはどういうことかということですが、まず最初に1と2はですね、主はあなたは永遠に私たちの宿るところ、こういう方はちょっと分かりにくいと思いますけれども、神様っていうのはですね、私たちはどこに宿ってるかと、というとですね、神様の中に私たちは宿ってる、そういうことなんですね。我々は何もないところにおるんではなくて、神様の大きな中に私たちは宿っておると。こういう神様への絶対の信頼っていうものをまずこの世に言ってるわけです。だから親がいなくてもですね、どっか一人きりになっても、そういう意味では神様の中に私たちはみんな宿ってるんだと、まあ、そういう意味合いになるんですね。そういう大きな神様の要は見ての中にですね、私たちがおるという、そういうことを言ってるんですが、その神様はどういうお方かっていうのを次のところで2節のところで言ってるというわけなんですね。山々が生まれる前から、大地が生み出される前から、永遠に神様、あなたは神様だっていうのは、今の言葉で言えば、まあ、地球とか宇宙がですね、ある前からということになるわけです。山々も大地も、まあ、身近なものを言ってますが、山々とか大地は一番これ昔は永遠的だと思われとったんですけども、そういうものよりもですね、はるかに前から神様がずっとおられるという、まあ、こういう神様のこの永遠性ということをですね、ここでは特に強く言っているということですね。その神様の永遠性というものに対して3節以降は人間の儚さ、3節から6節まではですね、それに対照させているわけです。ですね、よいようにというのは最初の一ところにあった、私はあなたは永遠に私たちのやるところで、大地がこの山々ができたなんていうのは人間はいつできたか知らないわけですね。こういう昔の時代には特に地球が丸かったということも全く分かっていなかったわけです。だから永遠の昔から山々も大地もあったと思われるので、それよりもはるかに前からですね、こういうふうにずっとあったと。でそれに対してですね、人間というのはですね、最初寿命の後はみんな人の声帰れっていうのはですね、塵に返して、まあ、塵っていうこと、ゴミとかそういう意味じゃなくて、この乾燥地帯、紙片が作られたところは大体砂漠地帯なんですね。それでこの土といってもです、非常に乾燥してるから砂のようなものなわけです。それでこの塵とか仮に訳してやるんですけど、まあ、その言葉は土とも訳されるわけです。 日本語では土というと湿った感じですけど、まあ、そういう非常に乾燥したものであるからですね、一応この日本語としてはチリトリとゴミみたいなチリトリというのがありますからですね、あんまり感じのいい言葉じゃないんですけども、要するに土に帰るということです。そして人の声帰れって言われるっていうのはですね、人間はある程度生きたらすぐにですね、この地上の命が終わって、もう土に帰ってしまうんだと。人の声を土に帰れということで寿命が来たら死んでしまうというわけです。千年生きたとしてもですね、ほんのひとときだと。神様の目から見たら千年といってもほんのわずか月の楽器を映る夜のひとときのようなものでですね、神の目から見ると本当に儚いものだというわけですね。で、人間というのはですね、一眠りのようなもので、朝が来たら草のようにもちろん、この言い方はですね、この乾燥地帯では草が元気よく生えているのはですね、一年のうちにわずかなんですね。日本でいうと冬の時期です。日本で冬は植物が繁茂しないんですけど、このイスラエルとかこの砂漠のこの辺りカナンの地方っていうのはですね、パレスチナの方っていうのは冬じゃないと雨が降らないわけです。で、夏はもう徹底した乾燥になって雨が全く降らない。4月から10月ぐらいまでは雨がもう一滴も降らないというぐらい、まあ、日本とは違うんですね。ですから特にその移り変わり目の時だったらですね、まあ、すぐに枯れてしまうわけです。そういうことで朝が来たら花を探して、すぐにしおれて枯れていくと、まあ、ここのことで言うと風土が違うからですね、ちょっと分かりにくいと思いますけれども、特にこういう乾燥地帯であれば非常にこの儚いですね、息を吸った草も4月から以降の乾燥期に入るとたちまち枯れていくと、まあ、そういうことでですね、人間も本当に、一晩の眠りのようなぐらい儚いんだということですね。神様の立場、永遠の立場から見たら千年生きてもほんの一晩だと。だから人間も千年も生きない、わずか50年60年だから一晩の眠りのようなものだという、まあ、そのぐらい人間というものは永遠の神様から見たら非常に儚いということを3節から儚い、まあ、短いということを言っているわけですね。でこの7節から今度はですね、12節まではまた違う内容になっているわけです。これは6節までは出てこなかった神様の怒りとか人間の罪とかいうことがですね、ここでずっと来ておるわけです。でこれはなんでどういう関連で言ったのかちょっと分かりにくいわけですね。あなたの怒りやような感じ方は日本人には非常にないわけですね。神様の怒りだとかいうことはあんまりないわけなんですけども、ここでですね、私たちの罪を隠れた罪を光の中に置かれるとか書いてあるんですね。生涯は怒りに消え去ってしまうとか、これはちょっと分かりにくいんですけども、私たちは神様の前に本当に正しいこととか愛とかいうことはどうしてもなかなかできない存在だと、まあ、そのできないことを罪と言ってるんですね、聖書の場合は。でその本当に正しいことや他の人のためとか真実のためとかいうことはなかなかできないで、どうしても自分中心で自分中心になってしまうという、そういう罪があるからですね、だからこそ人間はこのように余計に儚くなるんだと。人間のこの虚しさ、儚さって、ね、罪があるからこのように虚しいんだと、ここではそういうふうに言おうとしてるんですね。私たちの生涯はこの怒りに消え去ってしまう、人生のためのこのように消え去ってしまうっていうのはですね、普通に永遠から見たら虚しいということだけでなくて、私たちの罪があるからこのように一層儚く神様によって消されるんだと。ということを言い換えたらですね、もしその一番の儚さや消えてしまう元になる罪というものが除かれたら全く違うようになると。でそれがこの12節に来ているわけです。ですね。生涯の日、この生涯といっても人生といっても実節の同じようなことですけど、正しく数えるように教えてください、まあ、こういう方もあまりないんですけども、それ言い換えたらその次の12節の2行目です。 知恵ある英知ある心を得ることができたらですね、そうしたらその罪を犯さなくなるし、このように儚さが消えていくという、まあ、そういったことをここで言おうとしているんですね。でその英知ある心っていうのはずっとどういうことかというと、私たちの中に罪があるから、それを神様によって清められていただけなければ私たちは裁かれてしまうと。英知っていうのはそういうことなんですね。神様の絶対的な良さや真実さや清らかさに比べたら、みんなどうしてもこう自分中心に考えて、しまうということ。その心を拭われたらですね、拭って神様から別の新しい力をお清めいただいたら、そうしたら自分の生涯が本当にこう生きてくるということで、生涯の一日一日がですね、意味があるものとしてなってくると、それも正しく数える生涯に本当に意味が出てくるというわけです。そういうことで、この短くしている、儚くしている根本のものがその罪だと言っているんですね。罪が除かれたら、そこにはですね、全く違った永遠のことが分かるようになると、まあ、そういうことでですね、その儚いと感じさせる実態は罪なんだということですね。で、あと13節からのところはですね、またここからも内容が違っていますけれども、だからですね、そのように私たちの心の中の問題が非常に不完全であるからこそ、それを元に正す英知ある心を得ることができるのあたりには神様に帰ってきていただかないといけない。私たちが捨て置かれたままであるとですね、悪いことを考えてもしてもわからないと、で本当に儚く消えてしまう。で、そういう神様に帰ってきていただいて力づけられると、そうしたらですね、朝ごとに新しい慈しみや喜び、あるいは力を与えられるんだ。それに上の段と非常に対照的になっているわけですね。上の五節を見たら、神様が来てくれなかったら、罪のままだったら、朝だったらそのようにみんな枯れていくようなもんだ、一晩のような命に過ぎないけれども、神様が帰ってくれたら朝ごとにですね、神様の慈しみに満ちたらせてくれるようになるというわけです。それでそういうこのいわばなんとなく虚しいとか儚いとかいう、そういう気持ちからですね、解放されるということなんですね。この実節の言葉だけを見たらですね、常識的なようなこと、ここだけ取り出してですね、見てもだからこの詩は分からないんですね。この実節、人生の年付け70年、好きやかな人が80年数えて見えるところは老婦と災いだと、瞬かに過ぎていくと、まあ、これだと別にキリスト教と関係なくですね、常識的なことです。いくら生きても70年80年、この世ってのはもう本当に老婦や災いが次々起こると、まあ、日本は非常に今は全体として豊かな国なんですけども、アジアの貧しい国々は言ったらですね、本当にこう、まあ、飢えてる人がですね、世界で10億人もおるなんて、日本の全部の人して1億人余りですから、1億2000万だから、それで一列になると、とてつもなく膨大な人たちが、まともに食物がないわけです。そういうことは我々想像もできない。そういうことはテレビであんまり実態をこう放映さえしないからです。でそういうところだったら本当に老苦と災いだと。食べるのすらままならないというわけですね。でも豊かな国であってもですね、次から次へといろんな豊かさの上にまた新たな問題が生じてくるわけです。そして瞬く間に過ぎていって、私飛び去るっていうのはですね、消えていくというわけです。そのように罪が処理されないままであるとですね、このように非常に虚しい苦しみや災いばっかりじゃないかと。ところが主が帰ってくれたら、この14、15になると、14節目になるというんですね。そして苦しめられた、あるいはその苦しいばかりだったのが喜びが逆に帰ってくると、そういうふうにこの13からは大きな、まあ、転換という、 この人生の虚しさや儚さというものを変えるものは主が帰ってきてくださることだと。主が私たちのところに来てくださること、そしたら喜びになってくるんですね。そして喜びがですね、帰ってきたときには次の16節以降ですね、単なる儚さでないと、消え去っていかないということが分かってくると、あなたのしもべら、これは私たちというですね、神様の災いで、その子供たちも神様のその力を分かるように、私たちの神や主が持っているような永遠の喜びが私たちの上にも注がれるように、そして私たちの手の働きというのは日々の生活ですね、私たちがなす日々の仕事、日々のことをですね、確かなものに移ろわないようにしてくださいとですね、確かなもの、ここに深い意味を与えられると、意味を与えてくださいという、まあ、そういう願いになっていますね。毎日の働きにどうか確かなものとする意味を与えてくださいと、ね、まあ、そういうことですね、日ごとのなすことを祝福してくださいというのは確かなものというのはですね、祝福されなかったらもう消えていくと、私たちのすべてはみんな消えようとしていく、だから消えないものにしてくださいと、まあ、手の働き、毎日の生活はですね、そういうように、この詩はちょっと読んだところ分かりにくいことなんですけれども、神様のこの永遠の、昔からある永遠性に比べたら人間は本当に儚いものだということですね、だけどこの儚さや虚さが脱却できる道があるということをこれは言おうとしています。実際のところどんなにですね有名になっても、お金持ちになったところみんな72、8年で全部おらなくなっていくわけですね。そういう貯めたものを、昔ね権力者もみんな死んでいってしまう、そのことだけを思ったら何ともこの虚しいというか、何のために生きてきたのかとわからなくなるわけですね。それを変えるのがこの13節だということなんですね。大きく変えてくださいと、じゃあ変えてくださいと、この世の中の、まあ、いろんな問題って要するにですね、そういうこういう神様やキリストのようなお方が私たちの心の中に、一人一人の心の中、人間関係の中に帰ってきてくださらないから、何か虚しく壊れて消えていく、過ぎ去っていくわけですね、まあ、そういうことで、この帰ってきてくださいし、私たちの来て喜びを、もう喜び言わせてくださいということですが、でそれがですね、そのためにだから、キリストも2000年前に来てくださったわけです。ですね。この13、14、15のためにキリストが来てくださったので、それで、この間クリスマスの週があったわけですけれども、大体ヨーロッパのいろんな国ではですね、25日とクリスマス終わりではないですね。クリスマスシーズン、クリスマス教会で1月6日ぐらい前に続くわけです。キリスト教の一部の教派においては1月の6日にクリスマスをしたりするところもあるんですね。それで、そういう意味で、新年よりもクリスマスっていうのはずっと大事なわけです。でクリスマス休暇っていうのではあるのであって、その新年の休暇っていうのはない。まあ、次第日本も新年というとあんまりですね、クリスマスの方がずっと商売も汚れるとか言ったりしてみたいですけども、それでちょっとこのルカの福音書のですね、見ていただいたら、クリスマスの元になっている記事、ルカの福音書2章103ページですね、新約聖書2章の新約聖書、ルカの福音書の方ですね、102ページのところですね、そういうふうに、本来クリスマスというのは何の日かというと、クリストのマスですね、これは日本語で書いた 気がつかないからですね、多くの人はほとんど気がついてないんじゃないかと思うんですね。クリスマスって言ったらですね、これ何のこれだけ独立した言葉にも思ってるわけです。ところが英語とかで見たらすぐに分かりますね。クライストのマスなんです。で、マスっていうのはこのラテン語関係でミサになるわけです。英語でマスなんですね。発音だいぶ違うんです。で、ミサっていうのは礼拝、プロテスタントは礼拝のことを言うんですね。それでクリストのミサ、キリストを礼拝するんです。クリスマスって。キッと発音するのは日本だけであってですね、キリストというのはほとんどみんなクなんですね。クライストのマス、ミサなんです。で、その点がですね、クリスマスツリーでもですね、キリストが中心であるのにキリストのことを飾ってなくてですね、サンタクロースを飾ってあるわけですね。で、これはサンタというのは聖という意味です。スペイン語関係の方ではみんなこのサンタというんですね。英語でセイントという発音になりますよね。で、サンタ・ニコラウスという有名な人がおるんです。セイ・ニコラウスという人ですね。この人は実際におった人なんです。で、それで、それがなまってですね、サンタ・クラウス。それからサンタ・クロースになったんです。だから、サンタクで切ったら、おかしいんですよね。サンタクロースではないんです。サンタクロースなんです。サンタってのは聖と、ね、聖と言います。サンタマリア、聖マリアのことをサンタマリアっていう、ね。サンタってのは聖と言います。で、聖になる。で、そういうことで、これは、キリストを信じた、いわゆる聖人としてですね、敬われとった人なんです。サンタ、聖ニコラウスっていう人なんですね。それが聖と言います。このキリスト信じて有名ないろんな働きよい働きをして、それいくらでもおるわけです。特にこの人はそういうことで有名になったんですね。で、それと本来このキリストの方とは関係のないのも入ってきてですね、例えばトナカイのパレスチナはこんなところにおらないわけですね。あの北方の方のものが入っていったわけです。で、そういうのいろいろが入っていたんですけど、元の元はってクリストの向こうのところ、だからキリストをこういうふうに私たちのためにですね、それがなかった虚しく消えていく存在であるものをですね、その虚しさと消えていくものを消してくれたと。それで永遠の喜びとか、生きる喜びとかですね、永遠の命を与えてくれるために来たんだという。そのキリストを覚えてキリストに来ていただくと。あれ来てくださったことを感謝するという。それがまあクリスマス、クリスマスなんですね。そういう意味で、この今日の詩はですね、なぜこの第3巻の初めにあるかというと、そういう意味なんですね。非常にこの世の中も消えていく、みんなとにかく消えていくわけですよね。どんな人でもなんかおらなくなってしまうわけです。そのうち我々もこの世の中でみんなおらなくなるんですね。本物は本当に儚いようなもんですけど、その儚さをもうきちんと消してくれるものがあるんだと。死を帰ってきてください、来てくださいということなんですね。で、そういう人間全体の一番こう根源的な願いというものに応えてきてくださったと。で、キリストが心の中までしっかり来てくれると、どっかこういう虚しさ儚さがなくなるわけですね。それはもう確かなことですね。私たちはどうかも生きとって虚しいなと思うのは、そういうなんだないからです。でも死んでしまいたいっていうのもそうです。やっぱりしっかりキリストが来てくれたらもう死んでしまいと、もうあるいは誰かが死んだらいいなとかですね、そういう人間は死ぬっていうことを何かこういうふうに、こういろんなところに出てきて、それが表に出た事件みたいな、自分ももう死んでしまえないと、あの人もあんな嫌なことを言う人はもうおらになったりとか、おらになったりとか死んだらいいということですね。でもそういうなんとなく憎しみとか妬しとか虚しさとか、そういういろんなものがキリストが来てくださったら初めてですね、それがまあ消えていくということなんですね。そういうふうに私たちのみんなの願う、実はそういう死を入ってください、私たちのところへ来てください、いつまでも捨てておかないでくださいという、まあ、そういう願いである。で、私たちも力づけてください、ね、弱ってしまって虚しいなと思った人間弱ってしまうわけです。もう何しても虚しいなとか言ったらやる気がなくなるって言いますよね。じゃあそのやる気がなくなる、そういう気持ちを除いて新しい力をくださるということです。 で、そういう2000年前にキリストが一遍来てくださったわけですけど、最終的にはですね、非常に霊的な形で、もう一遍来てくださると。その来てくださったのが、これは聖霊でもあるんです。ですね。人間の形をして赤ちゃんとして2000年前に馬小屋の中、あるいは勝ち小屋の中来てくださったんですね。これが本当に広がった。で、さらに心の中まで、っていうことでですね、それで聖なる霊として、聖霊として来てくださった。もうすでにそういう意味では来てくる、目に見えない形でですね、目に見える形でも来られて、目に見えない形でも来られたと。それから、もう一つはこの世の終わりっていう表現がありますが、この世の終わりに最終的に来てくださるということが、これはもう私たちの最後の願いではあるんですね、全部。だからこの聖書でも一番最後にそのことがやっぱり出てきているわけです。一番最後を見てくださるとですね、今日のところとこう似てるところがありますね。489って一番最後の本文ですね。16節、上の段の480ページと一番最後にありますね、黙示録という。ありましたか ?480 ページのこの黙示録の上の段の16節から見たら、私、イエス、使い子は使わせて、諸教会のために以上のことです、もうずっと今で書いてきたことを話した。私はダビデの彦バイというのは、木の切り株から出てくる目のことですね。ダビデの子孫として生まれたという意味です。で、その一族、輝く明けの明星としてきたと。これは闇に輝く金星なんですけど、まだ暗いうちから強い光で輝くわけですね。ついにこの闇に輝く新しい星のような存在としてきたんだと。で、レイと花嫁とか書いてありますけども、これは花嫁、これは信徒のものを言うわけですね。で、聖なる霊もそれとともにですね、この世の場に最終的に来てください。来たれ、カム、来てくださいっていうのがこの最後の願いになっているわけです。そうしてこの30節の20節か、以上すべてを明かしする方が言われる、しっかり私はすぐに来ると。それに応えてですね、イエス様がですね、すぐにでも行くということを言われた。私このすぐというのは、私たちが予想するすぐとはまたちょっと違うわけですけども、神様の時によってすぐに行くと。で、主イエスを来てくださいというふうに、この来てくださいっていうもの願いがですね、一番最後にあるんですね。で、この願いに応えて私たちが求めてきてくださいといえば、やっぱりこの聖霊という形で、あるいは生きるキリストという形で今も来てくださっているんだけど、この世全体に、世界全体に対してもこの世に来てくださると、そういうようにですね、この虚しさからこの喜び、いわゆる機会、そういうことの大きな転換をこの旧日というのは言おうとしているんですね。それを成すのは永遠の神様だ。だからこそそれをなすってですね、山も宇宙もみんな作ったんだから、それはできるという、まあ、何でもできる、まあ、そういうふうにですね、この今日の休日点というのは、まずこの天地宇宙を作った永遠の神様ということを、だからこそそれができると、そういうふうになっているわけですね。